ニコニコ子育てみんなで応援はじめの一歩。この番組はおしゃれ授乳服ミルフェルムの提供でお送りします。こんにちは、ニコニコ子育て応援団リーダーの和歌山放送西林美樹です。子育て中のお母さん、ほっとする時間がない、私の子育て間違っているのかしらと悩んでいるのはあなただけではありません。肩の力を抜いてちょっとラジオに耳を傾けてください。いろいろな分野の専門家にママの悩みを聞いていただきます。さて、今週のアドバイザーは和歌山大学教育学部教授で臨床発達心理士の米澤義文先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今週このような質問が来ています。
はい。
挨拶をしないという質問なんですが、
はい。
親は必ず誰に会ってもするのに、子供、4歳の子供ですね、
はい、まあ、
恥ずかしいと言って挨拶をしない。
あ、
声をかけられてももじもじして答えない、
うん、
挨拶しなさいと言って挨拶をさせたくないし、どうしたらいいでしょうか。
ああ、なるほど、ね、
もうこれ私の周りでも本当に多いです。挨拶しなさいとか、うん、挨拶しないのよとか
ね、
特
にまあ親としてはその、子供が挨拶しないとちょっとなんか気恥ずかしいというか、その親としてしつけができてないように思われるとかね、
はい、
そういう意味でねちょっと困ってしまいますよね、でもね、子供もね、やっぱりその挨拶っていう、親が挨拶してほしい相手って結構あまり普段会わない人であったりとか、それからまあ、お母さんのお友達であったりとか、子供にとっては、ちょっと珍しくて、うん、まあ、怖いとまではいかないけれども、そう、緊張する場面ですよね、
はい。
で、そこで挨拶ができないというのは、まあ言ったら自然なことですよ。だから挨拶をしないでもじもじしてるっていうのは、その場面が普段と違う、ちょっと緊張する場面だと子供が分かってると、
はい、
分かってるという意味でいいことなんです、ある意味。ついついね、親っていうのはね、こう、なんとかすべきとか、こうあるべきっていうのを先に、こう、気づいてしまいますよね。
そうなんですよ。うん、
その前に、子供は今、どんな気持ちの状態かっていうのをね、親がしっかり分かってあげることをしないで、
はい、
先しなさいとか、こうすべきですよって言うとね、余計言えなくなるんです。これも質問でおっしゃってるでしょ、挨拶しなさいと言って挨拶させたくないし、
うん、
これ言ったらね、もっと緊張します。もっと言えなくなります。
そうなんですか、
うん、
あ、でも今このタイミングよって言ってこう、うん、合図を送るのもやっぱりダメなんですか。
いや、それはね、
それみたいな、
合図を送ってできるようになる普段の、取り組みがあるかどうかなんです。
あ、どういうことですか。
どういうことかというとね、挨拶っていうのは結構、まあ言ったら儀式的なもんですよね。
はい、
で、家にいるときに、お母さんとの間でいちいち会うために挨拶してたらおかしいですよね。
そうですね。
挨拶あんまりしませんよね。
はい、
つまり普段はあまりやらないことなんですよ。で、普段やらないことを合図出して、これやりなさい。これはちょっと無茶なことでしょ。
あ、
だ、そこで合図出して、もしさっとやってほしかったら、普段からそういうことに慣れとくべきなんですよ。
あ、はい。
うん。だから親子でもね、ちょっとあの遊びみたいな感じで、はい、おはようございますというふうな感じで、家でも、そういう挨拶をするという習慣をね、何回か、
はい、
経験しておく、
ええ、
すると合図出した時に言えるようになります。
じゃあお家でちょっと挨拶遊びしようみたいな感じで、
うん、
はい、おはようございます、
はい、
おはようございますみたいな、じゃあお父さん来たら、はい、お父さんおはようございますみたいな、
そうそう、そうなんですよね、
感じで、
うん、で、例えばあの女の子とかでしたら、うん、ぬいぐるみなんかをね、抱っこしながら、ぬいぐるみの挨拶させてあげるとかね、そういうことを普段経験しておくとね、そういう、緊張の状態になった時に、さっとこう言えるようになるんです。やっぱり慣れなんですよ。子供との間でもそういう普段から、うん、の挨拶とか、挨拶ごっこみたいなね、遊びで十分慣れておくと、そういうの新しい事態が来た時にも、なんとか対応できるということなんですね。でね、あと大事なのはね、うん、そう言った後、言いっぱなしだと結局挨拶をして何が良かったのかっていうのは分からないまま、なんか知らんけど挨拶せなあかんねんなということだけ、経験してしまいますよね。
はい、
で、新しい人と会ったり、いろんな人と会ったりした時に、挨拶をじゃあ普段からまあ遊びでやってたものをちゃんとやれました。
はい、
やったらね、そこでね、お母さんのフォローが必要なんです。あ、挨拶してすごく気持ち良くなったねとか。ほら、ちょっと、挨拶してあげると、ほら、相手の人も笑ってるやん、とかね。こういう挨拶したら、いい関係が生まれる。っていうこともね、大きさに言えばね、
はい、
学習する。っていうことがすごく大事なことなんです。後から、お互いいい気分になるんや、っていうことをね、ちょっとこう、大げさにね、言ってあげてください。
はい、
あ、ほんな挨拶って結構、後でスッとするもんや、とか、挨拶したらええねんな、とか。いうことを子供は学習すると、もついから、わざとそういうことを喜ばれたくて、挨拶するようになります。そういうふうにうまく回転していくといいと思いますよ。
お話を伺いましたのは、 和歌山大学教育学部教授で臨床発達心理士の米澤義文先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでミルフェルムからのお知らせです。番組のチアリーダー、ミルフェルムの津森悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
先週に引き続き、はい、新ブランドの紹介なんですよね。
はい、はい、今週も新しいベビー服のブランド、オレイユエクーをご紹介したいと思います。
はい、オレイユエクー、はい、耳と尻尾というフランス語の意
味。そうですね。
はい、先週は、まあ、ベビー服たくさんあるよという紹介だったんですが、はい、今週はどのような形になりますか？
はい、実はですね、はい、こちらベビーからキッズ、70から120センチまで子供の、お洋服用意しているんですが、それ以外にもママとパパの T シャツもあるんですね。
はい。はい、
今まではこう、ママの授乳服とペアっていうのがあったんですが、はい、今回は授乳服ではないんですけれども、はい、ママの T シャツとパパの T シャツをご用意いたしまして、子供さんとペアで着ていただけるようになっております。
はい。こちらね、結構アニマル柄がポイントっていうことだったんですが、はい、大人の方はご安心くださいですね。
そうです
ね。無地に、はい、ワンポイントの柄があるんですよね。
そうですね。はい。はい、ロゴの方を、ベビーとお揃いにしまして、無地に、あと、袖口と、襟ぐりですね。こちらの方を配色切り替えにしてポイントを出しております。
はい。
ロゴの方がハートマークなので、ちょっとパパには、っていうので、こう考えまして、で、ベビーの男の子用のアイテムに使用させていただいてます。星型の方のロゴをパパには使わせていただきました。
ね。
はい、
で、その星型のロゴに、なんだかやっぱり耳と尻尾。
そうですね。ちゃんと耳と尻尾はロゴにもついてますので。
ねえ。はい。でも、このデザインだったら、パパバッチリ。もう、すごく本当、かっこよく着こなせます、
はい。ありがとうござい
ます。はい。はい、で、ママの方は、かわいいハートですね。
そうですね、うん、ハートのロゴにもちろんこれも耳と尻尾がついているこちらのロゴを使用して、バッチリベビーちゃんとあとまあ子供さんとお揃いで着られるようになってます。
これはぜひね、いろいろと商品ありますので、ミルフェルムさんのホームページからも見ていただきたいですね。
はい、
ではブランド名もう一度お願いいたします。
はい、はい、今週もご紹介させていただきましたベビーキッズの新ブランド、オレイユエクー、よろしくお願いいたします。
はい、あと最後にミルフェルムさんから大事なお知らせがあるんですよね。
はい、はい、そうですね。来月5月の8日9日土曜日曜なんですけども、東京のビッグサイトにてマタニティ&ベビーフェスタという大変大きなイベントがあるんですが、そちらの方に今年も参加させていただくことになりました。東京にお住まいの方、もしくはまあ里帰りで反対に東京に帰られる方とか遊びに行かれる方とかいらっしゃいましたら、ぜひお立ち寄りいただけたらと思います。
はい、
マタニティの方とあとまあ小さなベビーちゃんがいる方中心のイベントになるんですけども、本当にたくさんの企業さんが出展されてて、いろんな最新の情報が一度に集まるイベントになってますので、ぜひお越しください。
はい、5月の8日9日東京ビッグサイトで東京マタニティ&ベビーフェスタが行われます。ミルフェルムからのお知らせでした。津森悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニコニコ子育てみんなで応援、はじめの一歩。この番組は、おしゃれ授乳服、ミルフェルムの提供でお送りしました。